したら社会にあえてアナログ、ボードゲームやればわかる、さあ君は誰と遊ぶ。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
チュパミでーす。
クミでーす。
イエーイ。はい、ということで今回第156夜ということで、チパミさん。
はい。
ねえ、もう前々回に、通常回で、はいはい、ねえ、綾野さんに来ていただいて。
へ
え。うん、もう相当エロい話をしてもらって、物議を醸し出した。ねえ、あの時もカオリンさんいませんでしたよ。で、本日もね、本当はカオリンさん来る予定だったんですけど、
はい。
代打。
あれ、カオリンさんが、なんか雰囲気変わりましたね、カオリンさん。
ちょっとメガネかけてみました。
実はですね、もうカオリンさんが、もう、またドタキャンで。
わあ、
最近しょっちゅうドタキャンなんですよ。
まあ、あの、お年頃のね、女性はね、いろいろありますから。
まあ確かにね、はい、30代になるともう仕事もね、鬼忙しくなるから、働き盛りと言いますし、
は
い。
そうですよ。
それにね、やっぱ彼氏との事情もあるでしょうしね。
かおりさんなんかいろいろあるんですね、今。
あるでしょうから、はい、忙しいのはわかるけど、当日にキャンセルはもう。
わ
ー。というわけで、
はい。
まあ、クミさんがピンチヒッターで来てくれました。久しぶりですね。
久しぶりですよ。なぜ呼ばれてないですからね。
うそやん。いや、呼んだよ、呼んだ、呼んだ、呼んだのに間に合わんかったよ。この前間に合わんかったよ。
そうだったっけ。
いや、でも、グミさんもあの、年頃の女性ですよね。
あ、そうですよ。
あら、最近どうですか？なんかありました？
年頃的な？
年頃的な。
あー、聞きたい。
ないな。
ないんかよ。マジかよ。またかよ。あなたいつもないですね。
うるせえ。
いや、もうカピてますよ、カピてます。
そのままでいいんだよ。
ありがとう。
こうやって女は女同士を腐らせておいて。
これがタラレバですね。
うろく
な言葉だね。
はい。
はい。
でもこの間、あれなんですよね。うん、一緒に、グミさんと、あと、まあもう、5人ぐらいで、女子会してきました。
女子会してきたんですよ。
女子会。
はい。
お、どうでした？収録しました？
いや、もう収録できるような内容じゃない
んで。なんで？何を話してたの？
でもあんまりちゃんと覚えてないんですけど、うん、でもすごい楽しかったなっていう思いだけ。
確かに。
もう何の日もない。
でもね、すごいことがね、お昼に集まって、
うんうん、
終わったのが、うん、夜10時なんです
よ。うわもう最悪や、もう地獄。
ちなみに、5時から飲んでました。
うわほんで何も身のない話でしょ。しょうもない、もうほんま。
たとえそこで収録撮ったって、もみさん編集しないでしょ。
いやまあそうでしょうね。うん、以前に撮ったやつも本当もうリスナーから、憤慨の声が。
出ちゃってました。
あんなもん聞くもんじゃないというね。
よく押
す。結局ね、女子会ってそうなんですよ。
私もそう思いますよ。聞くもんじゃないと。
うん、はい。まあ、本当に女子だけの会はね。
はい。
で、本当は何話してたんですか？誰の悪口話してたんですか？
今日悪口じゃないですよ。
何話してたの？後輩の悪口話してた。
マジかよ！ダメだろ。リアルだな。リアルに怖いな。あ、ウーロン茶を断った人かな。そうですか。
まあ、でもなんかあれですね、県民性についてすごいいっぱい語ったような気がしますね。
語りました、語りました。
そういうの好きですよね、女性ってね。なんかそういうカテゴリーではめたがりますよね。血液型とか、県民性とか、片親だからとか。
それは言ってない。もみさんはほんま怖いですね、たまに言うことが。
そうですか。
これだから四国民は。
いや、もうそういうもんですよ。でもね、血液型で人の性格を判断してるのってアジア人だけですからね。そうですよ。そういうのをアメリカとかで言ったら差別って言われるんで、血液型差別なんで、そういうのは言えないんですよ。
そうなんですか。
アメリカ人は結構血液型知らないって言ってましたもんね、自分の。
そりゃそれ知ったところでね、それで判断されたらもう、そりゃもう告訴です
よ。確かに。
まあそんな、はい、まあどうでもいい女子会のことは置いてですね。
はい、置いてください。
今週末は、とうとうありますよ、グミさん。
はい。
ゲームマーケット2017春。開催ですね。はい。チパメさん、もちろん参加される。
はい、行きます、行きます。
よかったです。私ももちろんね、参加して、
はい。
まあ今回も会場インタビュー取ろうと思ってますが、
はい。
前日会の方もですね、もう順調に人集まりまして、もう60名。
わー。
満員で。
素晴らしい。
今から楽しみですね。
はい。
ところで、チパメさんはゲームマーケットなんか購入されるんですか？
ですね、まだね、全部見てないんですけども、
あら。
ジャレボンっていう。
ジャレボン？
ほう。
はい。
お、ジャレボン。ジャレボンはあれですね、ホラボドでも以前に、 はい、出てきましたけれども、
はい、うん、リレー小説のやつですよね。
そう、
リレー小説、
活字をねどんどん書いていくんですよ、ノートに、
はい
ね、
はいはい、
それをリレーでやっていくわけですよね、
うん、
この話の続きを隣の人に書いてもらう。
なるほど、
まあ、そういったタイプのゲーム。あれなんか気合入ってますね。他には何か購入されるんですか？
あ、他はいろいろ見たいものはあるんですけども、会場に当日行って、うん、で買うこととかも今回はちょっとゆっくり回ってやろうかなって思って。
そうか、前回あれでしたね、出店側でしたから、もう本当白目向いて立ってましたからね。ブースに深部さんが話しかけても全く返答なかったですから。いや、分かってですよ、
うん、
ポスターがね倒れたりとか。
あ、言ってましたね。
いろいろありましたけどね。
まあ大変だったんで今回はゆっくりしていただいて、
はい、
はい、私もねたくさん購入したいなと思っていますんで、今回もも
みさんは何買うんですか？
いやもうね、いい、もういくつか絞って紹介しようかなと思ったんですけど、
はい、
もう絞れない
ね。
うん、多すぎて、
わお大変、
今回も散財するぞ。
ひゃ
はー。
ただまあ注目ゲームっていうわけではないんですけど、コロコロ堂さんがボードゲーム T シャツ、出したりとか、
はい、
あとグループ SNE さんがですね、ボードゲーム冊子ですね、
お
っていうのを創刊するということなんで、
あ、なんかゲームマスタリーマガジンでしたっけ、
うん、も出ますし、まあそういった、まあ、ゲーム以外の部分、
はい、
っていうのも今回本当目白押しなんですよ、
はい、
うん、ここら辺もね押さえておきたいんですけど、財布が許す限り、
あのゲームマスタリーマガジン、
うんうんうん、
ゼロ号はもう勝負数で作ってるみたいなんで、
うん、
もうこれは会場開幕競歩必死ですよ。
どうかな、もうそういった開幕競歩案件はもう非常に多いですからね。
じゃ
確かに
私は何かな、マジックメイズかな、ヘムズユニバーサルゲームズさんの、
はい、
まあ、リアルタイム協力型の、まあ、ゲームなんですけど、
はい、
マジックメイズ、これも非常に話題ですし、
協力型は女性好きですからね。
うん、外れないんですよね、なかなかね。あと他にも、まあ、ナショナルエコノミーのね、
あ、
拡張、
あ、出るんですね。
メセナがね、
メセナが出る
んで、いろいろともう、
そう、
どこから行くか、
しかもあのそれってアマゾンでも売ってるんですけど、うん、
あ、
買うからには、
ね、ナショナルエコノミー
は、ね、そうですね。でも、もう買うからにはもうゲームマーケットで手に入れたいと思って、
うん、それはそうですよね。
わかりますよ。うん、ってな感じでね、
はい、
もうたくさん紹介しきれませんから、
はい、
はい、もう今回は、はい、もう次の話題に行っちゃいましょう。
はい。行きましょう。
どんどこ行かないと、うん、チパミさんが眠そうだから。眠そうかな。
そうですね。
あららら。では今回紹介するボードゲームはこちらでございます。キングドミノ。
ドミノ。
はい、キングドミノでございます。かわいいですね、このボックスアート。
はい、
はい、チパミさんいつものお願いします。
はい、キングドミノは、対象年齢が8歳以上、プレイ人数が2〜4人、プレイ時間が15分。
15分
となっております。
はい、ありがとうございます。
ねえ、タイルを使うゲームなのに。
ねえ、タイル使うの、うん、
おー、フライングかよ。まだ何も紹介してないのに。タイル使うの、このゲーム。
ネタバレ
しちゃいました。もう何回目だよ、もう。はい、この作品はですね、昨年のエッセンシュピールにおいて、スカウトアクション第6位となった人気作でございますね。
スカウトってなん
です
か？
スカウトアクションというのはですね、まあ、出口調査ですね。
ほうほう。
そのエッセンシュピール会場において、まあ、来場したお客さんを中心にアンケートを取って、
はい、うんうん、
で、そこで遊んだものの中で、こう面白いものをピックアップしていった結果のランキングがあるんですけど、その第6位になったわけですよ。
うん、
で、先日、三鷹は10 Days Games さんから満を持して日本語版が発売となったのがこのキングドミノ日本語版なんですね。で、ゲームデザインはあのブルーのカタラ、まあ、最近だとセブンワンダーデュエルとかアビスのゲームデザイナーとして有名な方ですね。あ、ちなみにこれお二人やられました？
やってないです。
あくびさんやってない。ちぱみさんやりましたよね。
やりましたね。
面白かったですよね。
はい、
はい、まあ、このタイトルにですねドミノとあるので、
はい、
まあ、パイを連鎖して倒していくゲームかなって思っちゃうかもしれませんが、ドミノの本来の意味っていうのは数が記された2マス分の連結したパイをつなげて遊ぶ戦略ゲームのことらしいんですね。本来の意味はね。
ほう。
うん。なので、まあ、タイルを使って遊ぶという意味でもこのタイトル通りなんですけど、うん、キングドミノって聞くとすげえ大掛かりなドミノ倒しかなと、
はいはい
はい、そういうわけではありません。うん
う
ん、はい。じゃあ早速ですけど簡単なルール説明の方に入っていきますが、もうルールはですね超簡単です。 めちゃくちゃ簡単、もうパッと覚えてサクッと遊べるものなんですけれども、
ほう
ってなんだかこれあれですね、チョコミさん。
何ですか？
なんかサントリーニといい、ヒットザロードといい、最近なんかルールは超簡単っていうのばっかり言ってますね、この番組。
あー、そうですね。気がつきましたか。
うん、いや。何それ。ユーゼスゴッツかよ。裏で糸引いてたのか。
引いたかっただけです。
まあ、重たいものをね、紹介するっていうのに疲れてるわけじゃないんですけどね。うん、まあ、単純になんかこう、最近、重たいものを遊ぶ時間っていうのは、私も仕事忙しくて取れなくて、なかなか。っていうので、軽くてサクッと遊ぶものっていうのは中心になってますし、
はい、
あとうちのね、コラボドボードゲーム会、40時間耐久ボードゲーム会やってるじゃないですか。
はい、
まあ、新しい方、ライトな方がどんどん入ってくるようになったんで、最近。
うん、
やっぱそういう人たちを回そうと思うと軽いもの中心になってきたっていうのが、まあ、大きな要因ですね。
そうですね、うん、軽ゲームと何やろう、長年やってる人と新しい人も一緒になって遊べます
もんね。そう回しやすいし、もしなんか相性悪くて、うん、そのねゲームいまいち面白いと思ってもらえなくても、
はい、
まあ、サクッと終われば早い、
うんうん、
なので非常に活躍の場があるのはこのキングドミノなんですけど、
はい、
まあ、気を取り直しましてルール説明ですが、プレイヤーはですね君主となって自らの王国を広げていくのが目的です。まずプレイヤーそれぞれには城と1マスの領地タイルが与えられます。その領地をどんどん広げていって5マス ×5 マスの領地を作ったらゲーム終了。領地となっている地形によって点数が発生し、合計点の高い人の勝ちとなります。
うん、
まあ、簡単ですよね。じゃあどうやって領地をゲットしていくのかっていうと、テーブルの中央にですね、ランダムで山札から選ばれた4枚の土地タイルっていうのが並んでます。で、それをスタートプレイヤーから取っていくんですね。
はい、
うん。で、その取ったタイルを城のある領地ないし、すでに配置してある地形タイルに辺が接するように配置すると。で、ここで注意なのが、絵が合ってないとダメです。要は絵が合うっていうのは地形の種類ですよね。
うん、
森だったら森、荒れ地だったら荒れ地っていう風に合致していないと配置はできません。
はい、
あと、当然ですけど、5×5 から出ちゃうっていうのはダメです。
はい、
うん。で、配置できなくなっちゃった。あれ、どんどん詰まってきて、あ、もう配置できないよっていう風になっちゃった場合は、その人脱落となります。
うん。
うん。まあ、ゲームから脱落はするんですけど、最終的な、得点計算には参加できます。けど、まあ、脱落したらね、チュパミさんね。
はい。
基本的にはもう勝てない感じですよね。
そうですね。うん、もうね、大人ががっつりやる場合は勝てないですよね。
ガチでね。
はい。
あの、競い合う場合ね。
そうですね。
いや、基本そうだもん。何なんかぬるま湯で遊ぶみたいな。
いや、可能性もありますやん。
まあね、まあ、箱庭ゲームですから ね、
そうですね、
あんまり得点気にせず遊んでる人もいるかもしれないですけど、基本的にはまあ脱落しないように遊ぶっていうのは当然あります、で、配置したら次の欲しいタイルの上にプレイヤーのコマを置きます。ここ大事、なので次どれが欲しいかっていうのももう先にプロットしておくんですよね。で、5マスかけ5マスで完成させて、山札が尽きたらゲーム終了。得点は王冠の数、このねタイルに王冠が書かれているんですけど、この王冠の数とそれにつながっている同じ種類の地形で計算します。例えば王冠のマークがついた森が、絵でつながっていて7マスあった場合は、その王冠の数が例えば2つだったら 2×7 マスなんで14点になるよ、っていう形で計算するんですね。これも非常に簡単ですよね。ただ別の島、ここで島が離れちゃってる場合はそれぞれで計算するので大きい得点にはならないよと。
なるほど。
はい。ルールとしてはもうほぼほぼこんな感じ。
ええー。いや、もうめっちゃ簡単ですね。
そうなんですよね。これチュパミさんでもすぐに覚えれましたよね。
おーい。ただこれ王冠がなかったらどんなに敷地を同じので集めてても意味がないってことなんですよね。
あ、そうなんですよ。
そうなんですよ。
たまにあるのが、よっしゃ森いっぱい集めたるわっつってどんどん集めるんですけど、結局もう王冠付きの森が手に入らなくて0点っていうのはありえますよね。
そうですね。
はい。で、なぜ面白いのかなんですけれども、まず分かりやすいメリットとリスクのジレンマだと思います。 このゲームにおいては得点となる地形と手番順とのジレンマなんですが、
はい、
まあ、どういうことかというと、基本的にシステムとしては同じ種類の地形タイルをたくさんゲットできると高得点を狙えるわけですよね、まあ、当然ね、
うん、
じゃあプレイヤーコマをどんどんどんどん倉庫に配置していくでゲットしていくってそれだけでいいじゃんって思えそうなんですが、ここがポイント。この地形タイル、実は裏面がですね、番号が振られてるんですよ。
はい。
で、この番号のですね、若いものほど手番が早く来る。そして、番号の大きいものほど強力なんですよ。
はー。そうなんですよ。では、なので、美味しい強力なタイルを取ってしまうと、手番が遅くなってしまう。
そうなんです。さっき言ったように、タイルを配置したらすぐさま次の欲しいタイルにプロットしてくださいって言いましたけど、はい、この若い番号のものから処理していくんで、はい、大きい数字のやつに配置しちゃうと手番が一番最後になっちゃうんですよね。で、手番が最後になっちゃうということはどういうことかというと、さらに次オープンになったタイルをゲットするのも、はい、この後ろ手番になっちゃうから欲しいものがゲットできなくなっちゃうんですよ。
早いもの勝ちですからね。
こういったメリットとリスクっていうジレンマが分かりやすいんですよね。
分かりやすい。
よく考えてますね。
うん。
多いですよね、考えてますね。何様だって
ね。そのちょっとしたね、ルール。ちょっとしたルールで、まあ遊びやすい。もうすぐ想像できますよね。じゃあこうやって遊ぶんだなってね。
はい。
それいいですよね。
よくできてますね。
で、さらに次の面白い点としては、15分でサクッと終わる手軽感。
いいですね。
そうでしょ、
うん、
まあ私はこの作品で最も気に入っている点でもあるんですけど、ルールも簡単だし、あっという間に終わる。なのにちゃんとゲームをした充実感もあるんですよ。うん、面白いことがあったんですけれども、以前にね、うん、その様々なゲーム会で、この作品、このゲームがバッティングするんですよ。要は、みんなが持ち込んだゲームあるじゃないですか。
はい、
の中に、キングドミノが混ざりまくってるんですよ。
いやでも分かりますね、確かに、
うん。
見た目がすごい華やかな感じになるし、はいはい、そうなんか、その15分で終わるっていうのにちゃんと白が白なんですよね。
キャッスルね。
キャッスルがね、ちゃんとあるんですよ。立ってるんですよ、
う
ん。
白になってて、そう、それもそう、いや、その見た目もキャッチーではあるんですが、やっぱりこの遊びやすさ、手軽さ感が、はい、やっぱみんな、そのボードゲームとボードゲームの間とか、
はい、
あとライトな人向けとか、はい、っていう風にみんな持ってきてるから、
はい、
はい、じゃあ、どれ遊ぶってパッてそのみんなで集めたボードゲームのね、テーブルの上見たら、この前なんかキングドミノ4つありました、ね。
なんか売ってるみたいです、ね。
これ誰のキングドミノみたいな。
キングドミノを持ち込む際は、何か目印をつけといた方がいいよ。
ボンさんのすぐわかりますね。あれ入ってるから。乾燥剤、
乾燥剤とかね。そんだけ人気なんですよね。ぶっちゃけ今こう紹介してきてなんですけど、リスナーの方はもうほとんどやられてるでしょうし、持ってるんじゃないかなと思います。
なるほど。
うん。で、そして個人的には、このボックスのサイズ、
はい、
そしてコンポーネントも程よいなと思うわけですよ。
確かに。このサイズいいですよね。持ち込みやすいし。
そうですよね。
ね、
これ全然ね、大きくないわけです。まあさすがにポケットサイズではないですけど、
うん、
これぐらいコンパクトなサイズであれば、非常に持ち運びしやすい、
うん
うん、大きさ A4 よりちょっとちっちゃいぐらいですもんね、
うん、
そうで正方形っていうなんか形もいいですし、
うんうん、
あとこの見た目とこのサイズ感だと目立つのに持ち運びしやすいという、
うんうん、
でこの見た目の可愛らしさも相まって女性も購入しやすいんですよ、
う
ん
う
ん、
確かにな
んかサントリーニとかね、インシとかいろいろあるじゃないですか、ゲーム、うん
はい、
で、まあ、欲しいっていう女性いたりするんですけど、ボックスを見せると、うん、あ、こんな大きいんだったらうちに置くのはなっていう人がやっぱ多いんですよね。いくら絵が可愛かろうが、
うん、
ただやっぱりボックスが小さい分置きやすい、
うん、
部屋にも置いてていい、そして可愛いから、
うん
まあ、女性としても購入しやすいってところはですね、結構ポイントかなと思います。
確かに、うん、小箱からの次の第一歩がこのキングドミノによって踏み出すそうですね。
でそれでいてこのアナログゲームしてる感、
うん、してる感あります。
これも非常に重要で、やっぱカードゲーム、まあ当然面白いカードゲームたくさんありますけど、
はい、
なんかカジュアルに遊んでる感じあるじゃないですか。
うん
ところがやっぱりこのキングドミノはこうしっかりアナログゲームしてるなっていう充実感も味わえるわけですよね、
はい、
15分でね。
ありますね。
ありますね。
だからボードゲーマーとしてこう育てたい人がね、
はいはいはいはい、
ゲーム会とか来てくれてたら、
はい、
もうここから入って てもらうとか。
ああ、まさに母育て専用の。
うん。
母育て
母育てです。
まあ、ある意味ね。
大人の母育て。
大人の母育てとしてですね。まあ、ゴキポとか、カルカソンヌとか、ガイスターとかっていう、そういうスターターとして、ここキングドミノも、まだお連ねてもいいんじゃないかなと。
いいですね。
いいですね。
はい、と思います。
あと私、すごい個人的に気に入った点があって、なんかこのタイルのとボックスに書かれてる青色がめっちゃ綺麗なんですよ。でもめっちゃ綺麗じゃないですか、これめっちゃ。この海の青、あとここの
ボックスの。いい発色ですよね。
そうそうそうなんですよ。あとまあこのタイルの厚み。これもなんかすごいいい。これがもし薄ければ安っぽくなってしまうし、この青がくすんでたらちょっと面白そうには見えないんじゃないかと思ってますよ。
さすがイラストレーターだけあって観点が。
イラストレーターじゃないですけど。
わかりました。
でもなんかこの土地を広がっていく感っていうのはやっぱり楽しいですよね。はいはい、
そうですね。
そうね。この箱庭っていうのはやっぱ女性特にそうですけど、
自分が好きなように作れるっていう感じが。
っていう風に思うじゃないですか。はい、ね。いい流れですね。じゃあちょっとここで遊ぶ際のコツ、ポイントっていうのを、まあ、説明したいところなんですけど、
はい、
慣れてきたら相手の邪魔も視野に入れて遊んでみる。っていうところですよね。この箱庭ゲーなんだけど、相手の邪魔もやりやすいメカニクスなんですよ。
まあ、見えてますもんね、みんな。
そう、見えているから、あ、グミさん次、多分海のタイル欲しいんだな。じゃあ私別にそこまで欲しくないけど、海のタイル取っちゃおーみたいな感じで邪魔できちゃうんですよね。
あら、なるほど、
っていう風に相手の邪魔もできます。されど所詮は、まあ、引き運が大きいわけですよ。山札から展開、ランダムで展開されるわけですから、まあ、そこまでガチゲーではないわけですね。なんで程よい程度に邪魔するといいと思います。あんまりガチで露骨にやると切れる人は切れますから、ね、もういい加減せーやってね。
で 5×5 だとあんまり邪魔すると自分の敷地がない立たなくなりますよね。
そうそう、あ、そうなんです。結局はね。私もそれ言おうと思ってて、邪魔ばっかりしてても成り立たなくて、飛び地がいっぱいできちゃったりとか、まとまりのない都市になってしまいますよ。
そうなんですよね。まあ、で結局勝てなくなっちゃうからっていうのは、まあ、程よい具合にしておこうと。で、あとですね、まあ、ポイントとしてはですね、
はい、
バリアントルールを入れる。私バリアントルールって基本的にあまり入れないんですよね、はい、他のゲームでも、まあ、あくまでそれっておまけと言いますか、まあ、打足的なものが多いように感じてるんですよ。でもこのゲームの場合は、まあ、入れた方がいいかなと思います。ルールブックの最後にバリアントルールがあるんですけど、
はい、
それなんで入れた方がいいかって言ったら、あまりにもルールがシンプルゆえに、通常のままだと少し味気ない感じがしちゃうんですよね。まあ、さっきルール説明した通りなんですけど、
はい、
で用意されているバリアントルールっていうのも非常に簡単なものなんですよ、
はい、
例えば中心に城、
はい、
このねスタート用の領地ですよね、
はいはい、
この中心に城があったまま完成できたらプラス10点とか、あと 5×5 マスでちゃんと配置できて、ゲーム終わらせれたらプラス5点っていう風に、結構簡単なバリアントルールなんで、これを入れておいた方が、まあ、よりひりつくというか。
私勝手にビンゴみたいになんかお城って真ん中じゃなきゃいけないと思ったけど、そんなこともないんです
ね。そうなんですよ。別にそれは基本ルールとしては制限ないんですけど、そこにバリアントで制限をつけることによって、よりまあ悩む要素が増えて面白くなるかなと思います。
なるほど。
まあ、白熱する要因になるわけですよね、っていうのと、あとですね、最後にですね、遊ぶ際のコツとしては、フリークな方と遊ぶ場合は説明書の裏面をみんなが見えるように置いておく。
あ、そうなんだ。
ちょっと細かい話ですけど、
裏面には内訳が書いてあるんですよね。
それぞれの、そう、例えばね、海だったらまあ12枚と6枚とか、ね、森だったら16枚と6枚っていう風にもう書かれてるんですよね、裏に表が。なんでこれを見えるようにしておいた方が、まあ、次どれが来るかっていうのは期待できるわけですよ。むしろこれがないとあと何枚残ってるか分かんないわけですから、まあ、裏面を見せておいた方が、まあ、楽しく遊べるんじゃないかなっていうところの、はい、まあ、遊ぶ際のコツですね、
はい、
ってな感じで、
はい、
はい、まあ、急ぎ足で来ていますけれども、このゲームのネガティブな点っていうのをちょっとね考えてみましょうというところで、じゃあチュパミさん、なんか思い当たるとこあります？
ネガティブですか？なんでしょうね。あ、 15分で終わってしまって寂しい。
なるほど。まあ、だからそういった味気ない部分は、バリアントルールで補強するとして。
はい、
まあ、ネガティブな点として、私が、思ったところなんですけど、まあ、やらしい話、これね、結託すると、手番はめができちゃうんですよ。これどういうことか。はい、例えば、ヒパミさんが4手番目になったとしましょう。
はいはいはい。
ね。ってことは、1手番目の人からどんどん取っていきますよね。
うんうん、
じゃあ、取りましたと。はい。唯一、ね、空いているのは、4番目のタイルだ。
あー。うん、
で、また、次、じゃあ1手番目の人から、じゃあ取っていきましょう。わかります？
うん。
これちょっとラジオなんで、なかなか伝わらないかもしれないんですけど、要は自分以外の3人が結託できちゃうと、
うんうん、
ひたすら4手番目に回されるっていうことは可能ではあるんですよね。
まあ、ずっと手番はめされたとしても、負けるとは限らないですよね。
負けるとは限らないですけど、自分の思ったものが取れない状況が無理やりでも作れちゃうっていうところは、若干ネガティブなんで、こういったプレイングはできるだけしないようにしなきゃいけないな。
そうね。
っていうのは大事。
いくら冠多くてもやっぱり取りたいのがずっと取れないというとちょっとストレス溜まりますもんね。
そうですね。まあでも目指すものがあるのであれば被ってなければこういうことにはなりにくいとは思います
か。はい。そしてもう一つのネガティブな点としてはですね、得点計算が少し面倒。
あ、そうなんですか。あ、かけたりかけるなんとか。
ああ、そうですね。
そうでしょう。ちょっとチパミさんもね、一緒に遊んでた時にあれ何点だっけって言ってもう一回確認したりすることあったじゃないですか。
まあ点数ボードとかもないから。
そうなんですよね。
そなんかそれぞれ敷地が4種類か5種類とかあるから、
だから
わかんなくなっちゃう。
何が何点でって言って、で結局まあ他の人は確認するっていうこともそんなないですから、
うんうんうん、
まあ自己申告になってきちゃいがちなんですけど、うん、まあそういうところに救いの手。
ほ
ほ
こちら。キングドミノ用得点ボードでございます。
そんな、ええ
、ドミノ用なんですかこれ。
これはですね、なんと今度のゲームまで DIY 拓也というねサークルさんから頒布されます、
はい、
このキングドミノ用の得点ボードなんです。
キングドミノ用なんですね。
そうなんですよ。
贅沢。
まあ、これがあれば得点計算も容易になりますし、他のゲームでも使える
使えますね。
っていうのもポイントですし、あとうわさすがやなー、作ったもくちゃんさすがやなと思うのはこの箱の、
はいはいはいはい、
このちょうど、ちょうど綺麗に入るようになってるんですよ。
さすが。
これはいいですね。
いいでしょ、
はい、
これでもう全く持ち運び、
うん、
ね、問題ないです、
うん。しかもこのサイズやったらいろんなゲームの箱の中に入りそうですよね。
使いやすいから、これぜひね、キングドミの愛好家の方はですね、これを購入してみてはどうでしょう。はい。DIY 拓也さんにて、頒布予定でございます。
はい。
ってな感じで、はい、まあ紹介してきましたが、うん、点数の方に入っていきますか。
うん、
じゃあ今回の点数の指標はですね、まあ久しぶりに来てくださったグミさんが、
はい、
はい、
お願いいたします。
お願いいたします。100点の指標。
100点の指標、そうですね。露天風呂。
露天風呂。
ああ、
温泉
って言ったら、
それはちなみにあの、スーパー銭湯ですか、それとも旅館ですか。
温泉の、天然温泉の露天風呂。
あ、天然温泉ですよね。大事。
私が欲しいものではなかったですね。もっとね、なんかね。
え、
なんか、彼氏と行くとか、なんかそういう話。もうちょっとシチュエーションに偏った話かなと思ったら。
発想がなかった。
ああ、そうですか。寂しいです。
おい。
露天温泉。
はい。
露天温泉
を100点としてこの
金額、まあ、誰と入ってもいいんですよね、この露天温泉はね。
なるほどね、
はい、
じゃあ早速グミさんから、
はい、
はい、キングドミノ
やってないからな、うん、でも楽しそうだな、
うん、期待値でいいですよ。
でも露天風呂も私温泉めっちゃ好きなんですよね。
ほう、
95?
わ
ー、いや、すごい楽しそうなんですけど、
うん、
まだやってないんで。
程よいですね。
そう、まだやってないんで。
温度で言うと41度ぐらいですね。
あ、今日厚めで。
あ、そうですか。私ちょうどいいと思うんですけど。
そう、ちょっとね、まだ遊んでないのと結構がっつり重毛が好きなんで、
うんうん、
実際どこまでのその充実感があるかなっていうのを考えての95点。
あ、なるほど。はい、はい、じゃあ、チパミさんは。
露天風呂を100として、
うん、好きですよね、チパミさんね。
そうなんですよ。しかも天然温泉でしょ。
でした。
いや、もうめっちゃいいじゃないですか。
ちょっと待って。もうあの、突っ込むの嫌だなと思ったから流してたけど、イエッサーって何なの、グミさん。ずっと言ってる。あなた最近もしかしてあれですか、軍のなんか医療に入ったんですか。
グミ。
最近ね、まあ、武装ですからね。
そうですね。う
ん、相変わらず白衣の天使です。
あ、そうですか。はい、じゃあ。
塩大悟だな。 天然温泉の露天風呂を100として、源泉かけ流しですか？
源泉かけ流しですね。
はい。じゃあ、それならば、キングドミノは、80点！
あらー！あれ、どうしたら100超えないんですね。つばみさん、あんまり好きじゃないですか、このゲーム。
いやー、まあ、確かに、キングドミノ面白いんですよ。
うん。
で、出されたら絶対やります。
はい。
断らないです。
うん。
ただ、やっぱ私はもうちょっとなんかこう、ネチネチやりたいタイプなんで。
なるほど。
はい。
じっくりゆっくり。
そうですね。
なるほどね。
まあ、温泉ってあと、まあ、60分浸かるじゃないですか。
うん。
で、キングドミノ15分じゃないですか。
はいはい。まあ、60分浸かるかは人によるだろう。おそらく15分で出る人だっているよ。
私60分浸かる派なんで。
長いな。
面白さだけで言ったら面白いですよ。
はい。
じゃあ、もみさんは。
はい、
も
みさんは。
まあ、私もめちゃくちゃ温泉行きまくってね、私の住まいの近く温泉、まあ、しこたまあるじゃないですか。
うん。
なんで、しょっちゅう行きますし、誰かがうちに泊まりに来た時では必ず温泉行くぐらい好きですけど、まあ、キングドミノは、まあ、60点ですね。
低い。
やっぱ温泉高いな。
温泉が高いのか。
まあ、露天温泉は非常にいいですよね。
いいですよね。
私、露天温泉のアダルトビデオも結構好きなんで。
そんなかよ、シチュエーションかよ。
あれ、いいですよ。なんかね、はいはいはい、婚浴で、ばったり会った、
はいはい、
女子大学生の集団と、
はい、
サラリーマンの集団が、はい、まあ、唐突にこう、そういう関係になっちゃうみたいな。
めっちゃある。
いや、マジ今、婚浴温泉あんまないですよね。
ね、
温泉横
だからドリームなんですよ。
なるほど。
アダルト。
なるほど。
アダルトビデオはドリームね。そんなことはどうでもよ
く。実際気まずいでしょ
う
よ。
そうね、実際やったら気まずいですね。私一回入ったことありますけど、
はい、
めちゃくちゃ怖かったです。婚浴ってこんな怖いんだって思いました。
確かに昔婚浴、なんか女性風呂と男風呂とあって、真ん中に婚浴あっても、
はい、
誰か一人どっちかの異性が入っても絶対入ってこないですよね。
まあ、気まずい。
そう、女の人がもう一人とかで入ったら絶対男の人来ないし、男の人一人で入ってたら女の人行かないですね。
お互いになんか誤解されたくないなって思いますよね。
そう。
家族だ、また私も。
いや、それはそれとしてね。まあ、キングドミノとしては、
はい、
やっぱり私もまあ、ちぱみさん同様なところ、でもあるんですけど、ちょっとね、あまりにもさっくりしているっていうところはちょっとまあ気になるっちゃ気になるんですけど、ただやっぱ世間的な評判で言ったらもうすっごいいいんですよこれ。非常に評価高くて、やっぱそれは遊びやすさであり、まあライトな人もまあハードな人も、
そうですね。なんかこれってボードゲーム界のポテトチップスですね。
ああそうですね。
でパーティー開けされてたらもう絶対食べる。
ああわかる。
ああとりあえずあと5分でさ、誰々くん来るから、それまでなんか軽いのしようって言ったら、あ、じゃあキングドミノでいいんじゃねみたいな、やっぱそういう流れあるんで。
ああ、ありますね、
うん。そういう時に使いやすいって意味でもそうなんですけど、やっぱりここで、そこまで高得点出しちゃうと、今後も難しくなるから。
うん、
程よい具合で、
はい、
まあこれぐらいかなと思いますが、総合点どうしますか？
総合点。
まあそうですね。まあ70点ですかね。
もうちょい高くないですか、う
ん、じゃあ75点ですかね。
もうちょいもうちょい。
じゃあ80点ですかね。
もうちょい。
おめえどうしたいんだよ。ふざけてんのか。
いやー、もうちょっとい
くと適当なのかい。
80でいいんじゃないですか、ちぱみさんの得点の、
ね。じゃあ80で。
はい。
はい、じゃあ、キングドミノは露天温泉を100点とすると、
80
点になりました。
はい、イェーイ。源泉かけ流しの温泉。
まあ、こちら3200円という非常にね、お手頃なお値段なので、
はい。
はい、ボードゲームが好きな方は、
一
家に一個、
そうですね、
買ってもいいかなと思います。
ボードゲ界で大活躍。
はい、ではですね、ここから、本来であれば、いつもね、映画の紹介。
はいはい。
に入っていくですよ。
行くですよ。
行くですよ。でも今回はなんと特別コーナーでございます。
なんですか？
実はですね、
はい、サプライズ。
ジェリージェリーカフェ。
はいはいはいはい。
もう有名なボードゲームカフェですよ、ジェリージェリーカフェのオーナーである白坂さんからですね、
はい。
こういったものをいただきまして。
お、何ですか？
ボードゲームボーイズでございます。これリスナーの方で知らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このボードゲームボーイズとは、オーナー白坂さんを含む、ラップのできる、ボードゲーマー4人によるユニットなんですよ。サンドの飯の次にヒップホップが好きなね、白坂さん。まあ有名ですよ。ね。もしかしたらボードゲームヒップホップが好きなんじゃねえかという説もありますけど、そんな白坂さんが以前から持っていた夢、
はい、
ラップでボードゲームの魅力を伝えたいというものをとうとう叶えたわけですね。
あら素敵。
うん。その曲が、
はい、
なんと届きまして、
あら、
そ それを今回特別に許可をいただきまして、はい、この番組で
流しちゃっていいんですか？
流しちゃおうという。
わ
ー、はい、
ちょっとびっくりしてるんですけど、シュピッチより先なんですね。
ほんまやね。シュピッチより先にこっちがね。
まあシュピッチはいろいろ準備がいりますもんね。
そうですね。はい、というわけで、
はい、
それでは聞いてください。今週のボードゲームヒットナンバー、ボードゲームボーイズで、ボードゲームボーイズ。
Welcome to the pink party。 今夜も朝まで大騒ぎ。テーブル囲めば始まるバトル。デジタル社会にあえてアナログ、ボードゲームやればわかる。さあ君は誰と遊ぶ？まずこれだけは外せないぞ、カタン。ボードゲーム界のマスターピース、ダイスの運と交渉力が鍵。あいつの分の資源全部いただき、手軽に心理戦ならがイースター。お化けとお化けのぶつかり合いだ。相手の裏隠れレッドオアブルー、互いの思考が交差する。ガルカソンのタイル配置、勝つため計算する期待値。ミープル置き方バランス大事。みんなで作る街は巨大に。宝石のきらめきスプレンダーサー、ファイヤーもルビーも譲れんな。トークン集め買い漁るカード、貴族ゲットで勝利へ向かうぞ。 Welcome to the pink party。 今夜も朝まで大騒ぎ。テーブル囲めば始まるバトル。デジタル社会にあえてアナログ、ボードゲームやればわかる。さあ君は誰と遊ぶ？上げ坂の餌食出ました。10点仕掛ける駆け引き15出せ、想定内14で勝つぞ。結果は愛好、まさかのアウト。ドミニオン熱いぜ敵構築、ドローしてアクション、銀貨購入。7金止まりのやつはこういう、あと1金で買えたぞ。シュー、マチコロ、日本を誇る何度も楽しめる名作サイコロで、メイクマネーしてサイこの街作ろうぜ。フランスの名作ディクシット、やれば当然癖になるきっと。高校におすすめ女子受けいいぞ、彼女のハートにクリティカルヒット。 Welcome to the pink party。 今夜も朝まで大騒ぎ。テーブル囲めば始まるバトル。デジタル社会にあえてアナログ、ボードゲームやればわかる。さあ君は誰と遊ぶ？
はい、という感じで、どうですか、この曲。
いや、ちょっと、なんか、本格的だった。
どういうこと？何との悪ふざけで作ってるみたいな。そんなことないですよ。
なんか、一緒にちょっとリズムに乗って聞いちゃった。
まあ、作詞は白坂さんですけど、作曲なんかもね、はい、結構この手では有名な方、やってもらってますし、ただね、残念なことがね、一つだけあるんですけど、あのね、これのね、ミュージックビデオがあるんですけど、はい、このミュージックビデオの文字が、ね、ボードゲームボーイズのボードのところが、ボラドゲームになってるんですよ。
あ、綴りが？
綴り間違えてるんですよ。ボラドゲームにな、いや、恥ずかしいみたいな。
それダメですよ。なんとかならないですか、それ。
いまだにそれですから。
むしろもうそれで。
爪がめーっていうね。
なんかあの、ハマりますね。あの、プーのところがすごい。
プーね。
はい、
プー。今夜も朝までオーサーワギープ
ー。言いたくなっちゃう。言いたくなっちゃう。
あそこいいですよね。
いいですよね。しかもなんか、これを流しとけば、あの、うん、ボードゲームって何なのって聞かれた時に、これ聞けよ。
いやいやいやいやいやいや、そういう、そこまでじゃないから。うん、よくわかんねえからさ。まあでもそういうコンテンツもあるよっていう紹介はできるかもしれないですね。
うんうんうん、
まあこのボードゲームボーイズによるボードゲームボーイズですが、現在 iTunes Store や AWA、LINE Music で配信中とのことで、各サービス内でボードゲームボーイズと検索すれば出てきます。
すごい。
150円ですけれども、うん、これね、実は今後、カラオケでも近々配信するそうなんですよ。
ポ
ー！おー、ポーでしょ？バカにしてんのかよ。
いや、言いたくなっちゃう。言いたくなっちゃうって大丈夫じゃないですか。
いや、カラオケの時に に絶対みんなで歌うっていう。
まあこれまあ実際にこの曲だけで考えたら、まあそのね、わかんないですけど、それは相性あるでしょうから、ラップ日頃聴かない人とか聴かないかもしれないですけど、うん、カラオケでこれ歌えるってなったら意外とボードゲーマーは、これ覚えてもいいんじゃない
確かに、うん。これ覚えてね、なんかボードゲーマーのカラオケ。
そう、やったら、ね、意外と盛り上がりますよね。
それ盛り上がります
よ、ね。何この曲みたいな。
なんならマイクを渡しながら、あの、4人のパートをあの、みんなで歌いたいです
。いや、そんなみんな、完全に熟練して。
めっちゃ楽しくないですか、これ。
この曲のね、終盤がまたいいんですけど、だんだん白坂さんのテンションが上がりすぎて、うるさいんですよね。おっさんはギャイってなってるんですよ。これぜひ購入して聴いてみてほしいんですけど。
ぜひぜひぜひ。
ちょっとテンション高すぎないみたいな。楽しくなっちゃったでしょうね。
いいですね、はい。でもそれ聞いてたらボードゲームって楽しいんだなっていうのは
伝わります。うん、まあわかりますよ、ね。
そうですよね。
決して暗いイメージ
を。ないですね。
ただコントの中に突き落とされる可能性はありますけどね。そういったいろんな意味でもこれね、もう非常に注目高い曲なんで、はい、ぜひ購入してみてください。
はい。
はい。やっと来ました。映画紹介。ね。このホラボドという番組のメインでございます。この映画紹介に入っていきますが。
はい。
ね。突っ込まんのかい。メインちゃうやろって言ってくれよ。
そうだったかなって思って。
まあ、こっから私はね、テンションさらにね、上げて、紹介していくわけですけれども。
モミさんも上げちゃうよね。
モミさんは上がるんでしょうけど。
いや、カオニーさんと紹介したかったな、この作品。
だってモミさん手に持ってるのが怖い。
はい、ということで、今回紹介する作品はこちらでございます。ドドン。ダンタブリーズ。
ダンタブリーズ。
ダンタブリーズ。
ドラえもんみたいになってる。
ダンタブリーズでございます。
はい。
はい、こちらのダンタブリーズはですね、お二人見られました？
ないです。
あ、見てないですか？
はい。
これめちゃくちゃ面白いですよ。これはですね。おい、見る気なしかよ。
もうなんか今回は、かおりさんがいないんで、二人ともホラー映画はそんなですからね。
いや、これホラー映画じゃないです。
あ、違うんですか？
ホラー映画じゃないですよ。
何ですか？
これはですね、あのサムライミが制作を務めて話題となった、ショッキングスリラー映画ですね。で、サムライミといえば、
はい、
資料の腹渡とか、あと、スパイダーマン。なんかもね、サムライミ制作されて有名です。
資料の腹渡とスパイダーマンなんですね。すごいな。
まあ他にももちろんいろんな作品にね、まあ関係している、まあ、
そうね、
超有名人サムライミなんですけども、はい、制作費約10億円という、スリラー映画としてはかなり大きく出た作品なんですが、なんと結果、興行収入160億円となった。世界的ヒット作ですからね。
スリラーでそんなに行くんですね。
スリラー。しかも、これね、結構アクション性もあって、ま
あ、
チュパミさんなんかは見てて面白いと思います。
う
ん、
へぇ、
まあ、ところで、まあ、お二人は過去に、あー、もうこれ絶対バレへんと、
うん、
ね、絶対うまくいくと思って、ちょっととした悪いことをやった経験ってあります、
うん、そんなのしょっちゅうじゃないですか。
無能
です
よ。めっちゃありますよね。
またあれでしょ、あの、友人の上履きを隠す。
それ絶対バレる。
あとあれだ、あの、母親の財布から小銭をくすねるでしょ。あるある。でも絶対バレないと思ってやるじゃないですか。ね、ないですか、そういうの。
ありますよ。
そうなんですか。
みんなで集まった時にお菓子とか開けるじゃないですか。
うんうんうんうん、
そしたらもう素早くみんなよりも多く食べます。
いや、バレてるよ。
バレてる。めっちゃ素早いですよ、でも。
うんうん、
みんなが、会話してる隙をついて食べますから。
さみさん、あれなんですよ。はい、ポテトチップスみんなで食べるとき、後半3枚持ってるんですよね。
でも1枚。
孤独でしょ。性格が。
バレてますか。
みんなが食べ出して、こう、なくなるスピードを見て、もう私ができるだけ食いたいという、この3枚取りしてくる。
はい、
最低ですよ。
いや、でも3枚取り見える、その時も、ちゃんと重ねるのを綺麗にして1枚に見えるようにしますから。
最低。
そこまでしてた。
そんなチパミさん、姑息な間も私はもうプリングルスとかで、くちばしにして遊んでたぐらい、心をおおらかに生きてますけどね。
追われてたかな。
という、まあね、そういった、まあ絶対うまくいくとは思って悪いことする。う
ん、はい。
まあ、この作品はですね、その、ちょっとした思い上がりの末にですね、ボッコボコに、のぐっちょぐちょにされる話です。
へぇー、
というわけで、あらすじの方に入っていきますが、 デトロイトにて貧しく暮らす不良少女ロッキー。大切な妹と共に移住するため、ボーイフレンドのマネー、そして友人のアレックスと共に富裕層宅から金品を盗んで売りさばく日々を送っていたんですね。
うんうんうん、
である日、30万ドルという大金を隠し持つ視覚障害者宅への強盗をマネーから持ちかけられた彼女は、3人でその盲目の男性の屋敷に押し入るわけです。
うんうん、
しかし、その男は元軍人であり、殺人さえ厭わない異常者であった。閉じ込められた3人は無事脱出することはできるのか、そしてその末に知ることとなる男のおぞましい思惑とは、というのがあらすじですね。
え、閉じ込められるんですか？
まあそうなんですよね。まあこれ登場人物、まあロッキーというのがまたね、可愛らしい女の子。
うんうん。今口を抑えられてる。
あ、そう、あの、このパッケージでね、
はい、
口を抑えられているこの女の子。慣れてるのか。そして、まあアレックスはですね、このロッキーにですね、片思いなんですね。
うんうん、
ところがロッキーはですね、ムッキムキの坊主の男性、マネーとですね、もうアレックスの前で超イチャつくわけですよ。
うん、
その思いを知ってるくせにね、もうチュパチュパしながら、でもマネーはまあ超不良ですから、うん、って言ってもこれ全員不良ですよ。
まあそうですね、うん、金品奪って、
そうですよ。
ね、
ね、まあこの作品の魅力っていうのにね、もう早々に入っていくんですけど、まあこのちょづいたヤンキーどもがボッコボコにされる様、うん、これが楽しくて楽しくてしかない。まあお二人ともご存知の通り、私ヤンキー嫌いじゃないですか。そうなんですよ。もう暴走族見ただけで本当にこけろって思う。こけて怪我しろって思うぐらいね、もう嫌いなんですけど、とにかくボコボコにされますこの3人の不良たちは。
ゴミさん嬉しそうですね、はい、会話。
いや、そもそもですよ、
はい、
ね、まあ、貧しい暮らしをしていますよと、
うん、
主人公たち3人は、うん、だからといって、そして妹を救いたいからといって金持ちの家に泥棒に入っていいわけないじゃないですか。
まあ、
でその泥棒の方法もまた笑っちゃうんですけど、
うん、
アレックスの父親が警備会社勤務なんですよ。
はいはいはい。
その父親がその警備している富裕層の家の鍵がアレックスの家にあるわけですよ。
あらららららら。
で、それをアレックスがくすねて、その富裕層の家行ってガチャって開けて、で、中にしょんべんするわ、なんか壺割るわ、お金盗むわ。で、最後に警備ビリビリって鳴らして、で、へへーって出て行って、で、バイヤーに売るわけですよ。
わー。ね、
その盗んだもの。
やりたい放題。
もうほんと、緩すぎやろ、セキュリティ。
確かに。
うん、そもそも、その鍵を。
お父さんもダメだろ。
持ってくるのダメだろ。
ダメ。で、ロッキーも、アレックスも、善悪の区別とか、もう倫理観とかも言っちゃってるわけですよ。
うん、
主人公とはいえ、
うん。
で、マネーは、個人的にね、マネーはまだ悪いことしてるって分かった上でやってるから、
うん、
まあ、クズはクズなんですけど、まだマシだと思ってて、ロッキーとアレックスこそがもう立ちが悪いんですよね。もう彼らへの感情移入はもう私からしたらね、非常にしがたい。
はあ、
自身になることはできないんですよね。だからこそボッコボコにされることへのカタルシスが変に納得感があるというか、もう痛い目見るのは当然というかね。楽しいんですよね。そしてですね、さらにこの作品の魅力なんですけど、この異常なまでに無慈悲で残忍なじいさん。
じいさん。
この盲目の、
は
い、この盲目のじいさん。このタイトル、ね、Don't Breathe。これ要は息をするなっていう意味なんですけど、この映画はもう呼吸音とか服の擦れる音、もうちょっとした物音なんかがもう恐怖につながるようにうまく描いた作品なんですよね。
目が見えないからそっちの聴
覚。そうなんですよ。その通り。じいさんは元軍人で未だムッキムキで、かつ盲目生活だからこそ異常に発達したその聴覚を持ち合わせてるわけですよ。で、とっ捕まったらもう有無を言わさず殺しにかかってくるんですよね。
なんかあれですね、海坊主みたいな、シティハンターの。
まあまあまあ、それに近いかもしれないですね。いや、でも、海坊主はまだカフェで勤務できるぐらいですけど、
はい、
もうこっちはそうじゃないですから、もうギリギリのじいさんですからね。かなり異常性を持ってるんですよね。もうめちゃくちゃ怖いです。しかもじいさんの家めっちゃ狭いんですよ。で、オンボロだから、 すぐ、うーんって音鳴っちゃうし。
ああ。
今めっちゃ、
めっちゃうまかったですね。
ありがとうございます。で、すべての窓とドアが塞がれて、閉じ込められちゃうわけですよね。で、さらにじいさん、結構頭も切れるんですよ。
ああ、また分身。
だから、電気消してきたり。だってじいさんからしても電気ついてようが消えてようが関係ないですし。あと罠を張ってきたりするんですね。この鬼ごっこ感、もうめっちゃヒリヒリします。
じいさんはちょっと楽しんでたりするんですか？
まあ、じいさんからしたらね、もうそのためにもう、あの、罠男みたいなもんですよ。用意周到に、まあ、準備されたセキュリティがありますからね。
あ、
うん、だって30万ドル隠し持ってるわけですから、現金で。はい、で、このいつ襲ってくるかわからない恐怖感。それから手に汗握る演出の連続で、シチュエーションスリラーでありながら全編通して飽きることはありません。で、さらに魅力ですが、完全懲悪ではないゆえに逆転していく視聴者の目線っていうのも面白いですよね。まぁ、あ、ちょっと根幹の部分に触れないように、まぁ、あ、ネタバレしない程度で話すと、この映画が面白いっていうのはその一辺倒じゃない流れなんですが、若者が危ない目に遭う、無事脱出できるのかってだけで話が展開しなくて、話が中盤あたりからじいさんのとある計画が見えてくるようになるんですよ。まあ、その内容はオチに繋がるんで言いませんけど、異常とはいえ、その哀れなじいさんに少し感情移入しちゃうんですよね。
哀れなんですね、
うん、私の場合はね、うん、っていうのもじいさんめちゃんこ強いし残忍なんですけど、うん、実は意外と間抜けな部分っていうのがあって、人間味があるんですよ、
うん、
だからなんか若者たちにちょっとバーンとか殴られたら、あいたーとか言うんですよとか、え、嘘やん、しくったーとか叫んじゃうんですよ、ね。まあ、関西弁ではないですけど。
まあ、そんな
みたいな。
そんな感じのノリなんですね。
そう。だから、もう本当に、アメージングなじいさんではなくて、結構人間味溢れるじいさんなんで、これがギャップとなって少し愛らしいんですよね。だから追いかけてくるけど、意外と失敗する様もあったりして、ちょっと頑張れじいさんみたいな瞬間がある。まあ、私はね。これが楽しい、
うん、
こういったまあちょっとした目線がこう変わっていく様っていうのは楽しいですね、
うんうんうん、
そして最後に魅力なんですが、吹き替え派にも嬉しい豪華声優陣。
おお、
まあ、このね、主演の女性、
はい、
まあ、ロッキー役はジェーン・レヴィという役者なんですけど、
はい、
これ狩猟の腹渡でも主演をしていた方なんですが、なんとこの役者の吹き替え水木奈々でございます。でさらにね、それに片思いするアレックス君はですね、梶裕貴さん。梶裕貴といえば進撃の巨人でエレン役に抜擢された
です、ね、
もう今をときめく超人気声優ですよ、
うんうんうん、
で他にも大勢出てるんですが、ぶっちゃけね、ホラーって、
うんうん、
そう、吹き替えがね結構クソになる映画が多いんですよね。それでまあなんでかって言ったら、売れない、まあ、ホラーって日本じゃなかなか売れないからって、うん、無理やりその新人起用したりとか、新人声優起用したりとか、あとなんかアイドルとかグラビア系の人を声優として起用しちゃったりして、
うん、
でもう機械聞いたらなんか、うわーもうみんな同じ声とか、うん、妙に合ってないとか、そういうのはあったりするんですけど、このドントブリーズではもうこんだけ人気声優使ってるんで、まあ演技力も抜群ですし、
うん、
もうこの声優好きな方も見てて楽しめる、
うんうんうん、
そういったもうこのね、まあ、お金かけてあって、まあ、世界的に人気作となったこのドントブリーズ、うん、これもぜひ見ていただきたいところですね。もうお二人も見たくなったでしょ。
ちょっと気になりますね。
気になりますね。
ね、
はい、
まあ、ちょっとアクションに近いって言ったところね、うん、さっきあったじゃないですか、
う
ん、やっぱその狭いところでじいさんが目の前から迫ってくるのを寸手で息を殺してかわすんですよ。それが結構あるんですよね。
それはちょっとドキドキしますね。
で拳銃とかも撃ってくるんですけど、もう向こうは見えないから銃口こっちにゆっくり回してくるのをどうにかしてこう避ける。これ楽しいですよ。
わ
ぜひ見ていただきたい。
これは心臓を整えてみないと。
うん、そうですね、うん、という風に、
はい、
まあロッキー、じいさん、どちらの目線でも楽しめて、サムライミ特有の飽きない恐怖演出が分断の近年稀に見る世界的ヒット作スリラーでございます、
うん、
まあ、万人に受け入れられるってほどではありませんが、何事も悪いことはできまへんなっていう、ある意味教育的な映画ではあるんで、そう、ぜひいろんな人に見てほしい。ずるいことはしちゃダメ、
はい、
はい、そういうの分かる。これでボコボコにされるからね、
うん、
3人がどうなるか楽しみですね。
はい。
ってな感じで、ゲームマーケット、それからボードゲーム、うん、それからボードゲームボーイズの新曲、
はい、
それから映画、もうてんこ盛りで紹介して、
はい、
したらはい、もうそんなコラボとグダグダでございますが、
はい、
もうおそらくリスナーの頭の中はもうね、ゲームマーケット春のことでいっぱいだと思いますんで、
はい、
もう早々に告知の方に入っていきたいなと思いますので、チパミさんいつものお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO、ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。ね、ゲームマーケットも楽しみですし。
はい。
いやー、いいですね、ボードゲームって。
ふぅ、しぶし。
ほぼ言いながら。
はまりました。
よかったね。ね、ほんとよかったね。
グミさんもね、はまりました ね、
ね。ぜひ ね、
いいですね、
150円で買って、車の中で聞いてください。いや、もうやっぱバカにしてるよね。
いやいやいや、これハマったんです
か、ね、怒られるよ、白坂。白坂Pに。
いやでも白坂さんすごいですね、ラップね。
もう多彩ですよね。
ねえ、いろんなことできちゃう。
まあ、他のね、ボードゲーム業界の人とは違う目線を持ってるっていうのは、彼のいいところでございますからね。はい、応援していただけたらなと思います。はい、ということで、じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではせーの。
ちゃおちゃお。
いや絶対バカにしてるよ。